愉快だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。松井理恵です。毎月最終週は佐藤栄一宇都宮市長にスタジオにお越しいただいています。市長よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さあ市長、あっという間に2017年も過ぎましたね。はい、1年を振り返ってみると今年もいろんな出来事があったと思うんですけれども、はい、いかがでしたでしょうか。特に印象に残っている出来事などどんな1年でしたか。
はい、早い1年でしたね。そして素晴らしい1年でありました。
はい、
まあ、特にスポーツ界での活躍が目覚ましい年でしたが、例えばプロバスケットボールのリンク栃木ブレックスが、B リーグ初代王者になりました。
はい、
まあ、優勝パレードも行ったんですが、シンボルロードに約3万人の方が集まったんですね。すごい人でありました。またスポーツクライミングのボルダリングという競技で、宇都宮出身の楢崎智亜選手が日本人で初めての世界選手権優勝、そしてワールドカップの年間チャンピオンになりました。
はい、
まあ、このボルダリングというのは2020年の東京オリンピックで正式種目になるんですね。
うん、
ですから楢崎選手は金メダル候補ということになると思います。
はい、
そしてジャパンカップサイクルロードレース、今年も開催をいたしました。宇都宮ブリッツェンの雨澤武明選手がチーム創設初となる3位入賞を果たしました。
はい、
まあ、外人選手が強い、まあ、いつも例年外人選手が独占しちゃうんですが、雨澤選手が入賞したということで、まあ、皆さん喜んでくれたと思います。
はい、
そして我らが栃木 SC が、ようやく3シーズンぶりに J2 に復帰をいたしました。
はい、
あの最終戦オリオンスケアのパブリックビューイングがあったんですが、約1800人の方が熱い声援を送っていただきました。はい、まあ、皆さんドキドキしながら最後まで
そうですね、
ホイッスルを聞いてたんではないかなと思います。
はい、
そして自転車オフロードレースのシクロクロス、これで宇都宮ブリッツェンの小坂光選手が、本市開催の国際大会では惜しくも、4位になってしまいましたけども、その後に行われた全日本選手権、これは初優勝を飾りました。
はい、いや本当にこうスポーツ振り返ってみると素晴らしいですね。
すごいですね。
ま
あ、世界1位とかですね。ですもんね。本当にあの素晴らしい1年間でありました。
はい、さあスポーツ振り返りましたが、はい、その他にも宇都宮、あの注目されるさまざまなイベントも開催されましたね。
そうですね、7月には3人制バスケットボールの国際大会、まあ、2017 FIBA 3×3 ワールドツアー宇都宮マスターズが、2回目の開催をいたしました。
はい、
まあ、観客が6万1000人、そして経済効果は4億600万円でありました。
はい、
そして8月から9月にかけて映画キスできる餃子の撮影が宇都宮市内各所で行われました。まあ、2018年の夏頃に公開予定となっています。まあ、大家をはじめ餃子がふんだんに、撮影の中で使われましたので、
はい、
まあ、全国に発信できるのではないかなと思います。
うん、
そして10月には先ほどのジャパンカップサイクルロードレースが開催されましたが、まあ、大変な雨の中であったにもかかわらず、約11万8000人の方が観客として見ていただきました。まあ、素晴らしい大会で、まあ、去年今年ではないんですが、去年平成28年度の、このジャパンカップの経済波及効果は約28億円でありましたので、まあ、今年も大変大きな効果が生まれたのではないかなと思います。
はい、
はい、
いやもうあの来年につながる、はい、ちょっと楽しみのあるイベントでしたよ ね、
ね、
はい、どれもね。さあそして今年のニュースの一つで、はい、住みよさランキング、これ毎年気になるところなんですが、
そうですね、
宇都宮市今年も50万人以上の都市の中で5年連続トップでした。
はい、5年続けました。
すごいです。はい、あの共働き子育てしやすい街ということで、はい、昨年の3位からこちらもなんと1位になってるんですが、はい、あのさまざまな取り組みの成果だと思うんですけれども、はい、いかがでしょうね。
そうですね、まずあの財政改革行政改革を徹底して今まで行ってきましたが、
はい、
それだけではやはり街はダメなので、
うん、
いかにこれからの人口減少の中で人や企業から選ばれて宇都宮に移り住んでもらう、
はい、
宇都宮に進出する、うん、そのように人口をというのを人口減少に対抗していかなければならないんですが、
うん、
まあ、その中で例えば、健康福祉安心分野という点では、
はい、
今問題になっている待機児童ゼロ、うん、まあ、これを平成29年4月では達成いたしましたが、
はい、
これからもこの待機児童ゼロというのを、 続けていきたいと思います、はい、また産後ケア体制の充実ということで、まあ、本年10月から産後うつ検査や心身ケア、また育児サポートなどを実施いたしました、はい、これもやはり、結婚出産、妊娠出産、そして子育て教育、うん、ここを切れ目なく手厚くして、はい、宇都宮だったら住んでみたいとか、うん、移り住みたいという街を目指す、まあ、そういう施策なんですね、
はい、
そして今問題になっている空き家対策、これに対しましても老朽危険空き家の除却や空き家の再生利用、まあ、こういうものに対する補助の創設をいたしまして、はい、空き家対策に力を入れています、うん、また教育学習文化の面では少人数学級の推進ということで、はい、小学校3年生まで35人学級を拡大いたしました、
はい、
そして教育環境の整備の中ではテクノポリス地区の小学校新設に向けた取り組みを始めました、この少子化の中で、この LRT の効果なんですが、まあ、人口が駅東側が増えてます。そこで清原に新しい小学校ということで1学年5クラス、6年生までですから30教室が新たに増えるということになります、
はい、
まあ、大変嬉しい悲鳴ですよね。
そうですね。
そして図書の師匠、図書の先生や、また学力向上のための非常勤の講師さん、そして栄養士さん、各学校に配置をして、まあ、本来国からお金をいただけるんですが、はい、国も大変だということでお願いしてもくれないんですね。それで宇都宮市単独で年間非常勤の先生約460人を配置をしています、はい、これが宇都宮の他の都市にないの特色ある教育ということになって、先ほど申し上げた人や企業に選ばれて人口が減りにくいという街につなげていきたいと思います。
いやでも日本の、ね、人口試算によりますと、およそ50年後、2065年には、まあ、現在の人口のおよそ3割減少すると言われていますから、はい、まあ、宇都宮市は、ね、今の、まあ、施策なども含めてということになるんですが、まあ、未来に向けての施策事業、はい、展開いろいろお考えですよ ね、
もうね、はい、まあ、人口が減っていく、それに対抗して今お話をした施策をさらに続けていくことと拡大をしていきたいと思います、はい、うん、でもう一つは少ない現役世代でも膨れ上がっていく超高齢化社会をどう支えていくかと、支えやすい社会を作ってやらないと、はい、これから生まれてくる子どもたちが我々を支える頃には倒れてしまうと思うんですね、うん、そのために支えやすい社会にこの都市構造を変えてしまおうと、
はい、
少ない人数で支え続けることができる、まあ、それがネットワーク型コンパクトシティという新しい街づくりの考え方です。これが、宇都宮の街づくりで全国のモデル都市になってるんですね、
うん、
今先頭を走ってます、具体的に言うと限界集落を作らない、
はい、
そして生まれ育ったとこ、嫁いだとこにいつまでも住み続ける、
はい、
そのためには自力で生活ができる街、つまりはコンパクトな街を複数作っていく、
はい、
そこには、病院、銀行、郵便局、そして、スーパー、コンビニエンスストア、日常生活困らないコンパクトな街を仕上げていく、そして移動ができなくなる方が増えますので、うん、車の運転ができなくなってもまず身近なところは短距離として地域内交通、デマンドタクシーですね、
はい、
そして中距離移動はバス路線、うん、そして大量に人を移動させたり、あるいは定時制速達に優れているのが LRT やそして JR 線といった鉄道なんですね、
はい、
それを軸にして宇都宮全体を公共交通のネットワーク化を図っていこう、若い人に負担をかけずに自力で我々が生活ができるという新たな街づくりを作っていきます。そして皆さんには1枚の IC カードで全ての公共交通が、乗れることができるように、
はい、
そしてできれば、公共交通は乗り換えるとどんどん高くなっていきますから、うん、それを、どっかの時点で頭打ちにする、
うん、
何百円、500円とか600円で、はい、それ以上乗っても値段金額は増えませんよ、
うん、
どんどん外出してください、健康寿命を伸ばして寝たきりを防いでください、そして病院でも銀行でもスーパーでも自力で行って若い世代支える人たちの負担を減らしていきましょうというのが、うん、これが人口減少超高齢化社会を迎えるにあたっての宇都宮の戦略、うん、ネットワーク型コンパクトシティということになります。
その中でやっぱり必要になってくる、はい、その宇都宮市の公共交通、
はい、
この番組では毎月皆さんから質問などを集めていまして、
はい、
で今日もですね、最後に皆さんの質問にお答えいただきたいと思います、はい、公共交通についてです、はい、こんな質問です。 トランジットセンターというのは一体どうなるのでしょうかという質問いただきました、
はいはい、宇都宮駅東口から清原そして花工業団地までの15キロ、まあ、これが LRT の建設予定なんですが、はい、その中には19箇所の停留所が設置されます。そしてそのうちの5箇所がトランジットセンターというものになりますが、これは LRT やバス、地域内交通、自動車、自転車、タクシーなどがスムーズに乗り換えることができるという、全ての公共交通がここに集まって乗り換えることによっていろんなところに移動ができるというそのようなセンターなんですね、はい、JR 宇都宮駅東口、そしてベルモール前、平出町、そして清原管理センター前、羽賀町、この5箇所に設置をされることになります、
はい、
そしてそのセンターごとにどんどん新しい町を拡張していって、 LRT という路面電車を引くだけじゃなくて、このようにその停留所ごとにどんどん新しい街が出来上がるとともに、バス路線も1時間あたりも含めてどんどん増やしていく。そして先ほど申し上げた公共交通で難なく移動ができるという街を作ります、うん、つまり新しい街づくりがスタートするんですね、
はい、なるほど、楽しみになってきましたね、はい、またそういう話を伺うとね、まあ、そこも含めて今年も大きくでも進んだ1年だったと思います、
はい、
最後に、はい、間もなく新年となりますので、はい、新年に向けての抱負もぜひ伺いたいと思います、
は
い、
これからも各指標で宇都宮が全国から評価される、まあ、そういう街を作って、人口減少超高齢化社会でも50年100年先持続できる、これからの子どもたちに負担を少なくして生き生きと生活ができるという街を作ります、
はい、
まあ、そのために、まあ、宇都宮の羅針盤と言われている第6次総合計画、これを市民の皆さんのご意見をいただきながら進めていきたいと思いますので、皆さん来年もどうぞよろしくお願いいたします、
はい、本日の出演は住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。今年1年間ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。
はい、お世話になりました。来年もよろしくお願いします。
住めば愉快だ宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションでした。